皆さんこんばんは。野木良秀樹の時間です。ギノさん、ギノさん、今日は誰ですか？今日は松平家です。おお、てってて、まつけんさんばですか？いえいえいえ、松平家ですよ。だからてってて、でしょ？いやいやいやいや、いいですか？てってての人は本名は全然違う名前なんですよ。え、そうなんですか？松平家です。伊予松平家ですよ。いや、何、最近ね、松山城の話とかも出ましたので、ちょっと気になったんですが、はい、松平家って徳川家じゃないんですよね。そうですね。なぜなんですか？これはもちろん将軍のお世継ぎを生むための藩ではないからです。徳川藩の藩といえば尾張、水戸、紀州ってありますよね。で、あと御三家ってありましたよね。ですが松平家っていうのはもうちょっとその外側きで、将軍は出さないけど、まあ家康の親戚ですよっていうところなんですよ。そうなんですか。我が松山は家康のどんな親戚なんですか？はい、家康のお父さん違いの弟の子供です。これが伊予松山藩の初代です。家康瀬の徳川幕府になってからのね、松山藩の初代ですね。よく勘違いされるんですが、家康のお父さん違いの弟は松山藩とは関係ないんですよ。え、そうなんですか。その方が家康からね、血が近いっていうことで姻戚関係が濃いイメージがあるじゃないですか。まあ確かにね、そうしたいところなんですが、もともと松山藩に赴いた松平定行っていう人は、もともとは三重県のところの桑名藩にいたんですよ。で、桑名藩の城主が松平定勝って言って、これが弟の方なんですが、んで、なんていうか配置換えですかね、あれがあって、二代目の定行が松山藩に行くんですね。そうなんですか。でもあんまりその政治の中枢とかは絡んでないですよね。はい、まあ、親戚ですからね。でも不名誉なことではありますが、幕末には朝敵になりますよね。徳川慶喜と一緒に逃げたっていうんで朝敵になっちゃいますよね。見事ですよね。ただでさえね、松山の田舎におってね、加賀百万石とか言ったらわかるけど、そうなんですか。利家と松で有名な加賀藩、これ120万石です。で、この万石ってのはどういう意味かと申しますと、一人の人間が一年間食べられる米の量です。ということは、加賀藩は120万人の人間が食っていけるだけの米がありますよという、それの生産能力ありますよ。もちろん米だけで判断してますから、他の産業ですね、織物とか陶芸とかのいろんな産業ありますよね。そんなんで儲かったお金の分は全然この石高には関係ないんですよ。そうなんですか。だから実際加賀藩とかはね、いろんな伝統工芸品が有名ですから、もっと、それも入れたら、もっと上がるんじゃないですかね。あと、薩摩藩72万石。陸奥藩、仙台。伊達政宗ですね。これ62万石。尾張、61万石。紀、55万石と。で、ずっと下って、松山藩は15万石なんですが、それって120万石から比べたら随分低いじゃないですか。まあそれ120万石から比べたらね、単純にね、10分の1以下です。10分の1ぐらいですからね、それなぐらいしかないんですけど、15万石って結構なんですよ。実は え、そうなんですか。例えば日立府中藩、これは水戸藩の分家みたいなところなんですが、徳川光圀黄門様ですね、この弟で松平頼高っていう人がいるんですけど、この人のこの日立府中藩なんて2万石しかないんですよ。水戸黄門様の弟なのに2万石ですよ。これ順位からいくと150位以下ぐらいになるんですよ。松山藩なんかベスト30に入りますからね。15万石も多い方ですよ。もちろんね、高知といえば土佐藩の方がもっと上ですけど、まあ、15万石で福言うたらいかんかもしれませんね。そうなんですか。せっかく松平って名前が名乗れるのに、なんか低いような気がしますね。他にも松平って名乗ってるとこありますけど、他はどうなんですか？はい。もちろん低いところもあれば高いところもあります。越前藩、これは家康の次男、秀康が最初なんですが、75万石。まあ越前はね、幕末において松平春嶽という政治総裁職を生むところですから、なかなかね、松山みたいに、お父さんが違うだの親戚の、いわば、義理というか、ちょっと遠縁の、なんていうか、弟の息子という遠いんじゃなくて、家康の子供ですからね。会津藩、秀忠の四男。いわば、家康の孫、23万石。これはね、秀忠の、正室の子じゃないもんだから、ちょっと遠ざけられていたところを、まあ、見出されて、大名になったっていうやつなんですけどね。越智藩。これ群馬なんですけど、六代将軍家信の弟。たったの6万石。うわ、少な。6万石は少ないですよね。そうですね。あと高松。四国のね。家康の11男の子。松平頼重。12万石です。11番目の子供って、そりゃまた、なんかでもね、高松と松山ってそう大差ないような気がするんですけど、仮にも家康のね、我が子が、12万石で、家康のお父ちゃん違いの、弟が15万石ってなんか割り合わんような気もしますよね。そうですね。あと姫路、奥平藩っていう、あ、じゃあ姫路、家康の娘の子。だからちょっと男系ではないっていうところもあってか、18万石。孫なのにね。家康の息子の子だったらちょっと格上がるんでしょうけど、娘の子ということでちょっと格下がるんですが、あれ、姫路って有名な人がいっぱい、あ、まあ姫路城自体はね、有名な人がいっぱい絡んでますけど、江戸時代になって実際そこに赴いたんが家康の孫っていうやつですね。そうなんですか。でもね、松山藩は15万石だけど、幕末のいよいよペリーが来る1年前に天守再建できてるし、その母方の方の名前が久松って言うんだけど、久松って元々の名前は菅原なんですよね。菅原文太。いやいやいや、そっちじゃなくて、観光学生服の方。ああ、菅原の道真ですか。はい。だから松山城には道真公を祀った神社もありますから、徳川家よりも菅原家の方が位は高かったらしいですね。だから再建もかかったと。まあ、石高が低いけど、名家であるという。その理由は何かあるんですか？ はい。加賀とか薩摩とかみんな戸様なんですね。戸様っていうのは政治の中枢に政治の中枢に入ってこれないんですよ。だから入ってこれない代わりに金持ちと。で、政治の中枢に入ってこれたりとか、親戚、だから、位は高いけど、貧乏とかね。バランスよくできてるもんなんですよ。そうなんですか。そう考えると、松山藩15万石も、まあ、妥当なもんなんかなという気がしてきましたね。そうでしょ？15万石でも十分ですよ。なんせ唯一瓦に葵の御紋が入ってるんですから。これで100万石があったらどうします？家康のね、将軍家もね、いつかなんか転覆図るんじゃないかと。ってもうハラハラドキドキですよ。あの、親戚とはいえね、あの、家康本家の血筋じゃないですからね。それはまあ、お金あるわ、松平名乗ってるわ、言ったら、いつかね、その座ひっくり返るんやないか、いう懸念もありますから、うまいよ、バランスよ、してるんでしょうね。わかりました。3週連続で松山城を登場して疲れましたね。そうですね。松山城上がるぐらいはなんてことないよっていうぐらいの体にはなりたいんですけど、やっぱり上がって降りるだけでしんどいですね。松山城上がるのどれぐらい時間かかるんですか？コースによってまちまちなんですけど、今回取った県庁裏から上がった道ですと、20分があったら余裕で行きますね。だから運動にしちゃちょっと短いんですけど、まあ、ずっと延々坂道なんで割と楽なんですね。これがあの、二の丸史跡庭園の方を通っていくと、階段になってるから、めちゃくちゃ疲れるんですよ。下りもね、足、膝痛めそうで疲れるんですよ。あの、県庁裏が一番いいですよ。上り坂きついですけどね。ロープウェイ降りてからも結構な上り坂ありますからね。ゆっくり上がって10分。というところでしょうかね。何か今回上がって発見とかはありましたか？別に特にはないんですけど、あの、記念撮影の坊ちゃんとマドンナがいましたね。坊ちゃんとマドンナ、それは何ですか？松山城あると自分あの記念撮影、松山城バックに撮影できるんですが、両脇にマドンナもしくは坊ちゃんが座ってくれます。で、これ、あの、松山市の職員がボランティアでやってることなんです。松山市の職員がやってるやつなんですけどね。なかなかの、マドンナ可愛いですよ。それシャッター押してくれるんですよ。なかなかいいイベントですね。それはいつもやってるんですか？土曜日登山したとき、土曜日登場したときは見なかったから日曜日限定じゃないですかね。そうですか。それはそれでいいですよね。他何かありましたか？梅が終わってましたね。ああ、梅が終わったらしばらく経って次は桜ですね。松山城の桜はなかなか見応えがあるから、ぜひ行ってほしいですね。そうですね。ではこんなところですか？はい。ちょっと短いですけど、松山城上がって降りたら、それだけでもう睡魔に襲われて眠くて眠くてしょうがありませんので寝たいと思います。それでは皆さん、さようなら。さようなら。